エペソの信徒への手紙を皆さんとご一緒に学ばせていただいております。今読んでいただいたこの箇所は、実は先週学んだ、前回学んだその箇所の続きであるわけですけれども、内容的にですね、内容的にも続いている箇所と言っていいでしょうね。前回の箇所でパウロは古い人を脱ぎ捨て新しい人、つまりキリストを身につけなさいって進めていましたね。皆さん覚えてらっしゃいますかね。ここではその古い人を身につけ、キリストを身につ、古い人を脱ぎ捨てキリストを身につけるということの具体的な進めが、より具体的な進めがなされているんですね。一体古い人を脱ぎ捨ててキリストを着るってどういう生き方なんだろうか、そのことにパウロはここで答えていると言ってもいいかもしれませんね。まず冒頭の25節でこう進められています。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。この偽りを捨てという言葉ですが、これは偽りを脱ぎ捨てなさいと訳すこともできる言葉なんですね。前回古い人を脱ぎ捨てと勧められたところです。同じ言葉が使われているんですね。今まで着ていたものを脱ぎ捨てる、今までは偽りを装いとしてきた自分がそれを今脱ぎ捨てる、そして新しい人を身につける、それが実は洗礼を受けるということの意味なんだということを、これは前回学んだところですよね。皆さん覚えていらっしゃいますかね。洗礼を受けたクリスチャンというのは古い人を脱ぎ捨てたんだ、そしてキリストを身につけるようになったんだと教えられています。それは言い換えると偽りを捨てて隣人に対して真実を語るようになるということでもあるんだとパウロはここで教えているわけですね。隣人って言ったら誰か、ここでパウロは私たちは互いに体の一部なのですって言ってますね。体っていうのはこれキリストの体のこと、つまり教会のことですよね。つまりここで言う隣人とは誰よりもまず教会の仲間、ここにいる私たち自身ということになりますね。クリスチャンは教会の交わりの中で真実を語る言葉を学ぶことによって、さらに家族とか職場の仲間たちに対する言葉が変えられていくということですね。キリストを信じて洗礼を受けると人は変わるんだ。どこが変わるか。まず言葉が変わるんです。真実の言葉を語るものと変えられていくんだって聖書は教えてるってことですね。この箇所の少し前の第4章の15と16節でもパウロはすでにこの言葉についてこう教えてたんですね。15、16、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で柱であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですって言われてますね。愛に根ざして真理を語る、そしてあらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していく。これは個人もそうですし、全体として、教会全体がそこに向かって成長していくんだ。真実の言葉っていうのはキリストの愛から生まれるってことですね。何でも本当のことならずけずけ言っていいって話じゃないですね。真実の言葉ってここで言われているのは愛、キリストの愛から生まれる言葉、その愛の共同体を育て成長させるのはまずそういう意味での私たちの言葉なんだ。言葉ってとっても大事ですよね。その言葉が真実の愛の言葉にこう変わっていくことによって愛の共同体としての教会が立て上げられていく。もっと身近には皆さんの家族の関係が立て上げられていく、人間関係が作り上げられていくってことですよね。続いてパウロはこう進めます。26と27、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。なんとなくドキッとする言葉かもしれませんね。悪魔はって一体何を狙ってるんだろうか。明らかに言えることは、愛の言葉を語ることによって成長する共同体、つまり教会の崩壊ですよね。交わりを壊してしまうということですよね。怒りは愛の絆を作るものではもちろんありません。たとえそれが真実の言葉であったとしても、それがもし怒りから発せられるとしたらね、それは全然愛の言葉でもないし、隣人を愛し慰め立ち上げる言葉とはなりませんよね。むしろ絆を弱めて交わりを断つことになってしまう。まさにそれが悪魔の狙いどころだってことですよね。 悪魔が隙を狙ってるんだよって、その言葉に言葉を用いてってことですね。だからこそパウロは、怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで怒ったままではいけませんと、ここで勧告しているってことですね。ある一人の男性が70歳半ばにして洗礼を受けたんだそうです。イエス様信じてね、重いがんを病んで、入院をして手術を受ける前に病床で洗礼を受けたってことですね。素晴らしいことですね。洗礼を受けた後 2,3 日して娘婿がお見舞いに来まして、お父さん今回洗礼おめでとうございますと言ったそうです。するとこのお父さんはですね、嬉しそうな顔して、いや聖書にはいいことが書いてあると、怒ったまま日が暮れてはいけないそうですねって、最近エフェソの信徒を初めて読んだらしくてですね、お父さん嬉しくてそう答えたっていうんですね。で、間もなく無事手術も終わって退院したそうなんですが、その後この人の奥さんも80歳になった時に洗礼を受けたそうなんですね。で、洗礼準備会というのがあって、長老たちの前で、あなたはどうしてイエス様を信じて洗礼を受ける決心に導かれたんですかと尋ねられた。するとこの人はですね、こう答えた。夫が自分に先立って洗礼を受けました。もう結婚して50年経ってからのことです、でしたが、実は夫はすっかり変わったのです。夫はもともと正義感の強い人でした。そのためにいつも怒っていました。その怒りの被害を一番受けたのは妻である自分でした。しょっちゅう怒られていたの、叱られていたのです。ところが洗礼を受けたら怒らなくなった。こんなふうに変わるのかとびっくりしましたと証ししたんですね。怒りっていうのはそういうもんですね。正義感から生まれるという言葉はいいですけど、聞こえはいいですけど、自分は正しいと思ってる、だから怒るんですね。自分は間違ってるってはっきり心に覚えながら怒り続けるのは難しいことですよね。しかしその怒りが本当に隣人を生かすものだろうか。最も近い隣人である妻を殺し続けていることにこの人は気がつかないままいた。そして50年息の詰まる思いをさせていた。しかし50年経ってようやくほっとした。神様の恵みというのはこれほどの力を持つということに圧倒されて、この奥さんは洗礼を受けたということですね。さて、続いて勧告が続きますが、次の勧告はある意味で驚くべき勧告と言ってもいいでしょうかね。28節、盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。ここ読んでね、盗みを働いてるって教会の中にね、盗むような人が、泥棒がいたのかってね、そういうところでびっくりする人もいるかもしれませんが、でもそれがいわゆる驚くべきポイントではないんですね。私たちはそういういわゆるこう悪い人、悪人はね、教会にふさわしくないと思って、どっかで私たちは頭から排除してね、教会っていうのは良い人だけが集まっているのが教会だと思っていることがもしかしたらあるんじゃないだろうか。でも本来はそれこそ法に背くような、どうしようもないような罪を犯した人たちの最善の場所が教会であるはずですよね。教会に来たことによってその人たちが生まれ変わっていく、それが本来の教会の在り方と言ってもいいんじゃないかと思いますね。そういう意味ではそれが驚くべきことじゃないと。驚くべきことはそれに続く勧告なんですね。私たちは大抵こう言うんじゃないでしょうか。これからは自分や家族を養うために、せめて自分の分は自分でまともに働いてね、真面目に働いて稼ぎなさいって普通そう言いますよね。でもパウロはここではそう言っていないんですね。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。正当な働きで報酬を得ることは当然なんですけど、しかしそれは自分のためだけじゃなくて、困っている人たちのためでもあると。分け与えなさい、そのために働きなさい、他者のために稼ぐってことですよね。これはある意味驚くべきことですよね。それが当然の世界なんだ、神の国はってことですよね。神学者のバークレーという人はこう言ってます。キリスト教の労働理念は、物を蓄積するためにではなく、必要とあらばそれを与えることができるようにするために働くという理念であることをよく心に留めておくべきである。こんなふうに困った人のために収入を割く心があるからこそ、共同体としての教会が形成されて、生き生きと働くその交わりとして形成されていく、そういうことになるんでしょうね。それが キリスト教の考え方だとパウロはここで教えている。さてパウロの感覚の言葉はさらに続きます。29節、悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。ここでもまた日常のね、私たちの言葉についての勧告がなされている。それほど言葉ってものは大事なものであって、あるいは厄介なものでもあるわけですよね。ここに記されている悪い言葉、このところをですね、宗教改革者のルターは腐ったおしゃべりって訳してるんです。面白いですね。腐ったおしゃべり、私たちの語る言葉はおしゃべりというより他ないほど軽い会話であることが多いかもしれませんね。でもまあそれはそれで楽しい会話であれば問題ないんですけど、もしその言葉が腐っているとなるとこれは困りますよね。昔ある田舎の教会で伝道集会が開かれたそうです。まあ新しく、クリスチャンでない人たちを呼んでね、そしてメッセージを聞いてもらって、信仰に導くという集会ですけど、その時選ばれ、招かれた講師はそれこそ神学校卒業したての無名の若い牧師だった。まあそんなこともあって案の定ですね、集まってきたのはわずかばかりの教会員しか集まってこなかったって言うんですね。まあしかしとにかく予定通り伝道集会は始まったそうです。ところが始まって間もなくすると見知らぬ一人の若者がスリッパの音を響かせながらスタスタと入ってきた。そして前の方の席に来てですね、ドスンと座ったって言うんですね。牧師は、講師は、あ、きっとこれは初めての方に違いないとすぐに分かった。そうなるともう他の人はそっちのけでですね、その若者のところだけ目を向けてですね、必死になって説教を語ったっていうんですね。当然メッセージが終わってからもすぐにその青年を返すことはありませんね。ストーブの周りにみんなで集まってですね、お茶を出しながらみんなでいろんなことを語り合って、どこから来たんですかとかいろいろ聞かれることもあったようなんですね。実はその青年は輪島塗りっていう塗り物がありますけどね、輪島塗りの職人のところに弟子入りをしている人で、まあ、親方の家に他の見習い職人と一緒に住み込んでいた。しかしその仲間たちとなかなかうまくいかない。すぐ口喧嘩が始まっちゃう、ね、その日も夕食の時に思わず言い争って、自分が嫌になってしまってですね、町に飛び出しちゃったって言うんですね。飛び出したところが町中にキリスト教の伝道集会の看板が貼ってあったと。でそこに講師誰々、そして説教タイトルっていうのが書いてありまして、なんとその説教タイトルが腐った言葉と良い言葉、そういうタイトルだったってんですね。それを読んだ時に心がぐさってなんか刺さるような思いがして、思わず知らず、まあ、その人は伝道集会に教会に入ってきたっていうんですね。青年はそれから弓道生活を始めていった。悪口を言うということが本当に腐った言葉なんだということを、その集いを通してよく理解できたということだと思いますね。じゃあ私たちはその悪口を語る腐った心にどうやって打ち勝っていったらいいんだろうか。パウロはここでこう言ってます。ただ聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語ります。聖書ってすごいなと思うのはね、必要に応じて、意外に私たちは不必要な言葉を語るんですよね。本当に語るべきことが語ってなくて、語らなくていいようなことを語ってしまう。でも聖書ははっきり必要に応じて人にを作り上げるのに役立つ言葉を語りなさい。必要な言葉って何か、それは人を作り上げるのに役立つ言葉なんだ。それは言い換えると聞く人に恵みが与えられる言葉なんだ。この作り上げると訳されている言葉、この言語はですね、実はコリントの信徒の手紙1の14章の4節にも使われておりまして、そこでは預言する者は教会を作り上げますって言われてるんですけど、預言っていう言葉ね、これは神様の言葉を伝える、教会の中で語られる言葉ですけど、それは、教会を作り上げるんだと、ね、これは建築家が家を建てるときに用いる言葉なんだそうですね、この言語のギリシャ語はね。つまり必要な言葉っていうのは人を立て上げる言葉だと、交わりを作り上げていく言葉だと、ね、崩れているところを立て直し作り上げる言葉、人を叩き潰すような腐った言葉の反対の言葉、 魂を立て上げる言葉だってことですね。当然それは人を励まし慰めていく、そういう言葉でもある。教会はそういう言葉によって作り上げられる慰めの共同体なのだとパウロは教えている。私たちの言葉がそのような言葉になるかどうかの鍵は、神の恵みを伝えているかどうかにかかっているっていうことですね。これは本当にしっかりと私たちが心に留めながら日常の生活を送る必要があるなというふうに思いますね。考えてみればこのエフェソの手紙っていうのは初めからね、聖霊についてずっと書いている手紙なんです。聖霊こそがこの教会を立ててくださるそのお方なんだ、聖霊の技なんだ、聖霊は神の救いのご計画を実現するんだ。この箇所でもパウルはね、あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されている、救いは聖霊によって保証されている。私たちがクリスチャンとして信仰を全うしていって救われるために聖霊が与えられて私たちを導き助けていてくださるんだということですよね。それゆえパウロが語ってきた、ここで語っている勧告、いくつかの勧告がなされてますが、実は聖霊の導きと助けによって初めて可能になるということですね。偽りを捨て真実を語ること、怒ったままで日が暮れるまでね、怒ったままでいないこと、労苦して稼いで、そして困っている人に分け与えること、悪い言葉を一切口にしないで人を作り上げるような役立つ言葉を語るということ、これらの勧告はですね、聖霊の助けと導きがあって初めて可能になっていくということですね。単なるこれは倫理道徳を説いている教えじゃないということです。ここがちょっとね、勘違いしてしまうと、これは信仰の書です、聖書はね。盗んじゃいけないとかね、悪口言っちゃいけないなんてのは普通の道徳の教科書にも書いてあるじゃないですか。でも聖書は道徳の教科書じゃないんです。そうできないのが 私たち罪人の現実であって、その現実に応えるためにキリストが来て十字架にかかって死んでくださった。それによって私たちの罪が許されて、キリストを信じる者の全ての罪が許されて、聖霊が与えられて、聖霊のなる神様の助けによって私たちは日々キリストに似た者として作り変えられていくって聖書を教えてるんですよね。そういう意味で聖霊の助けが必要だから、ここでもパウロは神の聖霊を悲しませてはいけませんって警告してるんですね。皆さんは聖霊の悲しみっていうのをお分かりでしょうか。聖霊が悲しんでいらっしゃるという感覚をね、私たちは知っているだろうか。もちろん逆もあります。聖霊が喜んでいらっしゃる、聖霊の悲しみ、聖霊の喜びというものを実感していくときに、私たちは信仰において成長し成熟していくことができるんですね。さっぱりわからないとしたら、私たちの信仰はまだまだ幼子も生まれたてということでしかないということですね。その聖霊の悲しみと聖霊の喜び、そのことを踏まえてパウロは最後に、この箇所の最後にこう進めています。31と32節、無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。ここでまず無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしり、これは皆聖霊を悲しませるものですよね。わかりますね、それはね。無慈悲っていうのは心の中で抱く思いなんですが、まあ、つまり容赦しない思いですね。人を許さない思いです。そういう思いが憤りになります。さらに怒りになります。そしてだんだん言葉が厳しくなって激しくなってくる。それがやがてわめきになって、私たちは我慢できなくて叫び出す。そして最後にそしりになると。このそしりっていうところを呪いと訳す人もいるんですね。恐ろしいですよね。あの野郎、この野郎、殺しぞっていう、そんな言葉ですよね。そういうそしりの言葉にまでなっていってしまう。それはその人の存在の深いところに悪意というものがあるからです。罪があるからですね。悪そのものがあると言ってもいいと思いますね。しかしクリスチャンはそのようなものをみんな脱ぎ捨てているんだ、そのような古い人を脱ぎ捨てたんだと、ここでパウロは教えている。キリストを信じて洗礼を受けたときに、私たちはそれを脱ぎ捨てた。じゃあ脱ぎ捨ててどうなったのか。32節、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合う。 このようなものに変えられてきたということですよね。ここに聖霊の喜びがあります。クリスチャンは聖霊に満たされることによってそのように生きるものと変えられていくんだと聖書は教えているわけですね。まあ、ここで親切って訳されている言葉、これはあの悪意との対比でですね、善意と訳すこともできますね。善意、また憐れみの心って言われてますが、これはある神学者がね、腹の奥底からの愛であると説明してますね。腹の奥底からの愛。ある時イエス様はナインという町にやってきました。するとそこにたった一人の息子を失ってしまって嘆き悲しむ母親が、やもめの母親がいたっていうんですね。その母親を見た時にイエス様は深く憐れまれた。そして思わずその母親のところに近づいていって泣くなっていうんですね。そしてその青年が、死んだ青年が納められている羊に手を置いてですね、青年よみがえれって言うと青年はその場で生き返ったって、そういうエピソードがありますね。この時イエス様はその同情の思いで、こう胃が痛くなるようなというか、腸が痛くなるような、内臓がグググッと動かされるような、そういう思いを感じていたってことです。それがこの深く憐れみっていう言葉の意味なんですね。わかりますね。内側がこう、内臓がグググッとこうなんてえぐられるかのような、こう動いてしまうかのような憐れみの心ですね。それがここで言われている、憐れみの心、腹の奥底からの愛というものですね。教会に来てキリストを信じて、そのキリストの愛に触れるときに、私たちもまたお互いにですね、その心が、内側が、腸が動くような、グググッとくるような、そういう愛に突き動かされて生きるようになる。そのような愛に突き動かされていくときに、私たちは互いに許すということができるようになっていくということですね。この許すという言葉も、他の箇所で許すと訳されている言葉とちょっと違ってまして、ここでの許すというのはね、恵みを与えるっていう意味の言葉が使われているんです。恵みを与える、許しって恵みを与えていくことなんだってことですね。そうやって私たちは互いに、お互いに神様からいただいた恵みを与え合っていく、そうやって許し合っていく、それが教会の交わり、キリストの体における交わりであるということですね。ここまでパウロの勧告の言葉をずっと見てきましたが、その中でパウロは先ほども見ましたが、悪魔に隙を与えてはなりませんって勧告してましたね。聖霊が悲しむときにほくそ笑む者がいる、それが悪魔です。悪魔は私たちの言葉を罪にまみれたものにしようとしています。聖霊がそれを一生懸命防いでくださろうとしている。そのことを私たちが心にはっきり止めたときに、私たちは憤りに身を任せることなどできなくなるに違いないですね。戦いがあるんだということです。そして私たちはキリストの支配の中に入れられてるんだ、悪魔の誘惑やごまかしや攻撃にですね、打ち勝つことができるということですね。だから日が暮れるまで怒り続けていてはならないと言われている。もし怒り狂っているのであれば、悪魔が飛び込んでくる前に大急ぎで神のもとに帰らなくてはならない。そして聖霊を悲しませてしまったことを心からお詫びしなくてはならない。これが私たちに与えられている大きな恵みに生きる道だということですね。願うか私たち皆さんの心、一言一言がですね、本当に恵みを伝える言葉となるように、祝福の言葉となるように求めていきたいと思います。そして私たちと共に生きている隣人、家族はもちろんのことですね、日々触れる職場の仲間とか、共に生きている人々がその恵みを味わい知ることができる、そういう奇跡が皆さんを通して起こされていくように、そのことを求めていきたい。そのために聖霊が来られて私たちのうちに満ち溢れることを願い求めていきたいと思います。お祈りをいたします。